ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ウクライナ大使はインドネシア独立の起草はウクライナにとって非常に意味があると語ることについてお伝えします。在インドネシアウクライナ大使であるファシル・ハミアニン氏はインドネシア独立の起草はウクライナ国民にとって重要な意味を持つと述べました。5月6日月曜日、ジャカルタの青少年地会博物館で在インドネシアウクライナ大使館とオンラインジャーナリスト協会が主催した短編映画チェルノビール2022年の上映会での挨拶の中で、ファシル大使は現在ロシアとの紛争の真っ只中にあるウクライナにとって祖国、国家、言語という3つの原則が重要であると述べました。あなたの国の独立の基礎は何かと考えたとき、それは土地であり、国家であり、言語です。ロシア連邦による我が国への攻撃以来、この2年半でウクライナ社会にとって非常に重要になったのは3つの考え方です。私たちはこの3つの言葉、3つの考え方、つまり我が祖国、我が国家、我が言語が独立闘争の主な柱であることを理解しています。その際、ワシル大使は参加者に対し、人類に未来があるように常に歴史を忘れないよう呼びかけました。映画チェルノビール2022年の上映会は今年の世界報道自由デイとウクライナのチェルノビール原子力発電所爆発事故38周年を記念して開催されました。この映画は2022年半ばロシアのウクライナ侵攻の一環としてロシア軍によって核放射線で満たされた旧チェルノビール原子力発電所施設の占拠を体験した目撃者に焦点を当てています。それでは次のニュースです。アンルはラファーからの退避を認めるイスラエルの要請を拒否したことについてお伝えします。スプートニックが引用した報道によると、国連パレスチナ難民機関またはアンルワは5月7日月曜日、アカウント X において、同機関は支援を継続するために、可能な限りラファー氏に留まると強調しました。これはイスラエル軍 IDF がガザ地区最南端の地域から即時避難するよう住民に呼びかけた際、アンロアが発表しました。アンロアはその後、イスラエルによるラファー攻撃はさらなる苦しみと死を民間人にもたらすだろうと 警告しました。一方、イスラエル国防軍は同地域でビラを配布し、ラファ東部の住民に避難を呼びかけました。5月5日日曜日、イスラエルのヨアフ・ガラント国防大臣はハマスが停戦合意に向けて真剣に取り組んでいるようには見えないと非難しました。したがって近い将来、イスラエル軍兵士にラファへの侵攻命令が下されるだろうと同志は述べました。それでは次のニュースです。世界水フォーラムが水への投資機会を開くことについてお伝えします。海事投資調整所はバリ島で開催される第10回世界水フォーラムは2030年までに安全で公正かつ手頃な価格の飲料水へのアクセスという目標を達成するために水インフラ開発への投資機会が開かれると評価しています。5月6日月曜日、アンダラ通信が引用したところによると、海事投資調整所の環境森林管理調整担当副官であるナニ・ヘンリー RTC は、多くの国が参加する第10回世界水フォーラムは、水インフラへの新たな投資を呼び込むことができるはずだと述べました。ナニ氏によると、2030年までに安全で公正かつ手頃な価格の飲料水へのアクセスという目標を達成するには、飲料水パイプへの投資が必要だということです。一方、飲料水パイプへの投資の発展は約 20.6% に過ぎません。投資を 30% に増やすためには、支出しなければならない資金は約23兆ルピアに達します。それでは最後のニュースです。2024年3月の外国人観光客は約4万人に達することについてお伝えします。2024年3月の外国人観光客の訪問者数は約4万人に達し、2023年3月と比べて 19.86% 増加しました。これは5月6日月曜日、ジャカルタでのサンディウノとの週刊ブリーフでサンディエゴの観光創造経済大臣によって伝えられました。大臣は2024年1月から3月の外国人観光客の合計が303万人に達し、前年比同期 25.43% 増加したと明らかにしました。サンディエゴ大臣によると、この数字はインドネシアが2024年に1430万人以上の外国人観光客訪問という目標達成に向けて正しい軌道に乗っていることを示しているということです。外国人観光客は2023年1月から3月と比較して 25.43% 増加しました。したがって1430万人以上達成という目標は順調に進んでいます。サンディエゴ大臣はさらに、2024年3月の訪問者数はマレーシア人観光客が16万3千人で大半を占め、次いでオーストラリア12万4200人で、シンガポールは12万人、中国は9万4000人と続いたと述べました。サンディエゴ大臣は、外国人観光客の伸び率はバリ島のムラライ国際空港で 31.5% 増加し、バントンのスカルノハッタ国際空港で 33% 増加したことによると述べました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は第15回イスラム協力機構サミットはバンジュル宣言を行ったことについてお伝えします。第15回イスラム協力機構サミットは2024年5月4日と5日にガンビアのバンジュールで開催されました。このサミットのテーマは対話を通じた持続可能な開発に向けた団結と連帯の強化です。議論の中心となったのはパレスチナ情勢です。第15回イスラム協力機構サミットはバンジュール宣言を行いました。この宣言にはパレスチナ紛争の解決を含む未来における世界のイスラム教徒の課題に対する取り組みについての34の項目が含まれています。宣言の中で首脳らはガザ地区とその人々を襲った人道的被害に立ち向かうための団結を強調しました。世界各国はイスラエル占領による大量虐殺を阻止し、国際司法裁判所が命じた暫定措置を実施するよう要請しました。住民への人道支援を早め、パレスチナ人を彼らの土地から追放するあらゆる行いを拒むために様々な努力をしなければなりません。イスラム協力機構指導者らはまた、パレスチナ人がアルクズ・アルシャリフを首都とする1967年当時の国境に沿って主権国家を樹立することを強く支持すると改めて表明しました。国際社会はイスラエルに対し国際法と国連決議の遵守を要請しました。これを実施しなければ紛争が長期化し、その地域に長期にわたる苦しみと不安定さが生じ、2国家解決の可能性が減少することになります。バンジュル宣言はパレスチナ難民支援を受ける国連パレスチナ難民救済機関またはUNRWAの役割を称賛しました。すべての関係者に対しその歴史的な使命と責任を遂行するために引き続き支援するよう要請しました。この宣言はガザにおけるパレスチナ人に対する即時かつ無条件の停戦と侵略の停止も求めています。また第15回イスラム協力機構サミットで行われた議論と合意の結果を実行することでパレスチナ紛争の解決を含むイスラム教徒コミュニティの将来の問題に共に対処できることが期待されています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1945年5月7日にドイツは連合国に克服したことから始めます。1945年5月7日ヨーロッパでの第二次世界大戦でドイツが連合国に克服しました。この克服によりヨーロッパにおける第二次世界大戦も終結しました。ドイツの克服はベルリンのカールスホルストでドイツ軍及び連合遠征軍の代表と赤軍最高司令部、さらにフランスとアメリカのスイカ代表との間で合意文書に署名したことによって明らかになりました。この一連の署名は5月7日にフランスで始まりました。その後5月8日はヨーロッパ戦勝記念日として知られるようになりました。次に1949年5月7日に ルムロイエン協定の証明についてです。この協定はインドネシアとオランダの合意の一つで、1949年4月14日に開始され、最終的に1949年5月7日にジャカルタのデス・インディス・ホテルで証明されました。協定の名前は、両国の代表団のリーダーであるムハマド・ルーム氏とヘルマン・ファン・ロイエン氏にちなんで指名されました。この協定はハーグ円卓会議前にインドネシアの独立に関する複数の問題を解決することを目的としていました。最後に、1992年5月7日にスペースシャトルエンデバーが打ち上げたことについてです。 NASA または米国宇宙機関が所有するスペースシャトルエンデバーが打ち上げられました。エンデバーは NASA によって建造された5番目で最後の宇宙船です。約19年間の運用を終えて、スペースシャトルエンデバーは2011年6月1日についに飛行を終了しました。エンデバーはケネディ宇宙センターに着陸し、その後、ロサンゼルスのカリフォルニア科学センターに寄贈されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Hal indah akan Of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシアクです。今日はデジタル経済はインドネシアとブラジルの協力の優先事項の一つことについてお伝えします。インドネシアはブラジルと共通の優先分野で協力を求めたいと考えており、その一つがデジタル経済です。インドネシア共和国貿易省のジェリー・サンブアガ副大臣は、アイランガ・ハルタルト経済調整大臣に同行して、ブラジルのマウロ・フィエイラ外務大臣と面会した際に、このことを伝えました。この会談は5月3日金曜日、フランスのパリで開催された経済協力開発機構または OECD 閣僚会合の合間に開催されました。貿易省の月曜日のプレスリリースは、2023年5月のインドネシアブラジル日国間協議フォーラムで、総合優先分野の振興分野での協力と2023年から2026年の行動計画の実施が合意されたと述べました。インドネシアの優先分野には、持続可能な農業、クリーンエネルギー、デジタル経済、新首都の建設が含まれます。ジェリー氏は、マウロイ・ヴィレイラ外務大臣との会談で、インドネシアを含む東南アジアにはデジタル経済を成長させる将来の政策があると述べたと説明しました。この部門の価値は2030年までに2倍の2兆米ドルに増加する可能性があります。この価値はコラボレーションと成長のための重要な機会を提供します。ジェリー貿易副大臣は、インドネシアとブラジルはデジタル技術とイノベーション協力における活動を増やす可能性があると述べました。 ASEAN 2023年議長国として、インドネシアはデジタル化と総合運用性を推進するために、 ASEAN デジタル経済枠組み協定または DEFA を開発する合意も得ました。インドネシアは広範な貿易国として、経済的利益だけでなく、ルールに基づいた多国間貿易と投資、公正な競争、包括的で強靭なグローバルパートナーシップを維持することに取り組んでいると語りました。ジェリー貿易副大臣は、ブラジルとの強力な関係がインドネシアとブラジルの良好な関係、特に経済協力を構築する鍵であると信じています。ジェリー・サンブアガ氏は、インドネシアが発展途上国に役立つ世界的な構造を強化するために協力したいという願望を表明したと説明しました。貿易副大臣は、インドネシアは、 東南アジア地域で最大のダイナミックな経済を誇る国であり、世界的な課題に直面しているにもかかわらず、好調な経済実績を上げていると説明しました。ジェリー貿易副大臣は、インドネシアも今年の G20 議長国であるブラジルに激励を表明したと付け加えました。一方、マウリオ・ビレイラ外務大臣は、インドネシアの経済協力開発機構または OECD への加盟への支持を表明しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Suka, tapi lama-lama hatiku nyaman juga. Pagi cantik saat bangun kau menyapa, hingga malam berdua bercanda sampai pejam mata.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、パーソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のマラムセリコランデットをご紹介します。先の日曜日の夜、空から降った半田にぐらっと kasunanan Kyoden Betsume. Soro Kyoden wa hajet dalam malam selikura no kaise shimashita. Suyaku ni no Kyoden shionin ga senpaku mono tabimono o uke torimashita. Paredo no sakasha wa Siti Hing Jiru Keraton Sorokara Suriwe dari Koengo Medesite Gogo Hachiji Kara Koro ni Sepatsu Shimashita. Soro Kyuden no Kuko Paku Buana Jusai Sewa Sono Haigusya Dearu Gusuti Kangjeng Rato Paku Buana Joto Kangjeng Gusuti Pangeran Haria Purubaya Kotai Shito Tomoni Yoru no Parade o sendo shimashita. Parendo no sakasha wa Sorame to Riyadi Dori Zoi o arukimasu. Parade o chu sakasha wa Rantan Chin rampu Arui wa Oiru rampu Soste Tabimono ga haitte iru Nagamochi o hakobimasu. Chodo 9時半 ni Paredo no sakasha wa Suriwe dari koen ni tochaku shi. Sono go Parenta soro Kyoden no Shirenkan dearu KGPH Adipati Dipokusomo shini yoru Nafudo rattoru Uramasoru shimukan risha no Masuri kaicho e no Hikigutsu gyoretsu ga Suzuke waremashita. Sono go Tabi Mono no haita nagamochi wa butai no mai ni oki. Oinori ga owaru to taishin ra kara tabimono ga haita nagamochi ga yumintachi ni kubara remashita. Chubu yawasu soroshi no surakaruta Handai ni gurato kyu deden wa Ramadan no 21 men no yoru matawa Ramadan suki no saigo no toka o mukaeru tame ni sarikura no yoru matawa 21 yo ga kaisai saremasu. Ramadan suki no saigo no toka wa Isulamu Kyoto ni totte motomo juyo na jiki desu. Ramadan no saigo no toka no kisu no yoru ni wa fairaturu Kajaru no yoru, matawa sen no suki no yoru ga arimasu. Sono yoru, raihai wo okonou koto ni yoru, kudoku wa sen masala. Sen kangetsu raihai wo okonatta no to onaji ni narimasu. Listener no minasan, kore de Pasune Indonesia wo owarimasu. Asita mo hoka no suteki na topiku de mata o aishimashou.
dan mencoba ikhlas melepas separuh nafas meretas sedih yang tak pernah tuntas, namun aku berjanji akan semua doamu ikuti jejak yang selalu jadi bahagia.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはスフウララ、日本語で気温です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではスフウララ、日本語で気温というモノローグをご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーで、中央カリマンタン州のパランカライアを旅行しています。クリス・シーは自身のブログで気温関係の単語を使いながら、キタ・プナジャンパセル県の新州とヌサンタラのゼロポイント周辺の環境について説明しています。
Saya sudah berada di titik nol Nusantara. Ini adalah pusat ibu kota Indonesia yang baru. Saat ini siang hari, panas sekali. Sekarang suhu udara di sini 34 derajat Celsius.
リスナー皆さん、モノローグを聞いた後、今日のトピック、スフウララ、日本語で気温に関連するモノローグを紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。スカラン、スカラン、日本語で今、今、スフウララ、スフウララ、日本語で気温、気温。di sini, di sini, koko wa, 34 derajat Celsius, 34 derajat Celsius, nihango de, 34 do, 34 do, sekarang suhu udara di sini 34 derajat Celsius, sekarang suhu udara di sini 34 derajat Celsius, nihango de, 今この気温は34度です。今この気温は34度です。さや、さや、日本語で私、私。ブラダ、ブラダ、日本語でいる、いる。ティティクノルヌサンタラ、ティティクノルヌサンタラ、日本語で首都のゼロポイント、首都のゼロポイント。プサッ、プサッ、日本語で中央、中央。イブコタネガラ、イブコタネガラ、日本語で国の首都、国の首都。サアッイニ、サアッイニ、日本語で現在は、現在は。シアンハリ、シアンハリ、日本語で昼間、昼間。 panas sekali. Panas sekali. Nihongo de totemo atsui. Totemo atsui. Rizna minasan, monorogu no naka de anata wa sekarang suhu udara di sini 34 derajat Celsius. Nihongo de genzai koko no kion wa 34 do desu という文を聞きました。この文には気温を伝えるため、スウダラ日本語で気温という単語があります。この文はクリス C がブログの視聴者に周辺の状況を説明するために、その状況を表す単語を使っています。では、天候関連の単語の使用例を聞いてみましょう。フジャン、日本語で雨。Di kota saya, hujan turun setiap hari. Nihongo de, watashi no machi de wa, mainichi ame ga furimasu. Mendung, mendung. Nihongo de, kumori, kumori. Langit balik papan pagi ini mendung. Nihongo de, kesa no balik papan no sora wa kumori desu. Indonesia de wa, kion o arawasu tan'i ni, seshi ga 使われています。インドネシアでは気温の単位である摂氏の他にも距離や長さを表すメートルや重さを表すグラムといった単位が使われています。Listener 皆さん、もう一度例文を聞いてみましょう。
Saya sudah berada di titik nol Nusantara. Ini adalah pusat ibu kota Indonesia yang baru. Saat ini siang hari, panas sekali. Sekarang suhu udara di sini 34 derajat Celsius.
Listener 皆さん、これで Indonesia 語講座を終わります。
Jangan percaya di atas awan berdansa dan bernyanyi bagai legenda sang dewi yang terjatuh ke bumi dengan manusia berselimut asmara bagai dua kekasih saling mengikat janji di bawah bintang berdansa dan bernyanyi bagai legenda sang dewi yang terjatuh ke bumi dengan manusia berselimut
of Indonesia.
Krisna minasan ogaku no hirobara desu. Kyou wa Fadri Rubis ga utau Petuah Nasehat Toyu Mare no kyoku wo goshoukai shimasu. Petuah Nasehat wa Jaridar Abdurrahim ga sakyoku shimashita. Daimei to onajiku kashi ni wa yoki advice ga 詰まっています。例えば、口に出して言う前に、私たちはあらかじめより良きすべてのことについて考えなければならず、自分の欲望だけに従ってはいけません。他のアドバイスは人生は楽しいこともあれば、困難もある常に障害があるということです。それでは皆さん、ファドリー・ルビスが歌うペトワナセハトを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Karena
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。